ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、五大の石崎です。
プロインタビュアーの早川洋平です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、ね、前回役割をチェンジして、
はい、
ちょっと初回緊張あったと思うんですけど、さすがもうい
や
もう全然
いいですよ。もう今久しぶりに、あれなんか違うところに座って
なんかわなわなしてる感じそして僕またすぐ仕切る癖がついて、またちょっとあのハンドル握りそうになりましたけど、全然全然、まあ、せっかくハンドル握ったんで、はい、石崎さん今日は石崎さんガジェットというか健康にまつわるね、何か持ってきてくれてるのかなと。
そうなんですよ、はい、今日はね、うん、すっごいの持ってきちゃいました。
すっごいの、
すごいの。その名もね、はい、スマートパルスって言って、ね、
スマートパルス、
そう、スマートパルスって言って、
はいはい、
これ何かっていうと、はい、こんなちっちゃい
なんかミニホチキスみたいな、
なんていう、そうミニホチキス、そうぐらいの感覚のちっちゃいこのね機械なんですけど、
はい、
これで体の今状態、ここに指をこうやってホチキスだとね挟んじゃダメですけど、こういった形で入れてスマホと連動して、まあ、いわゆるあの血管の状態とか体の今のストレスチェックとかそういったことができちゃう、
すごい。これね、パルスって名前なんか聞いたことあるなと思ったら、ほらコロナの時に、
う
ん、
あ、はいはいはいはい、
保健所とかでしたっけ、うん、持ってきてくださって、うん、ほらパルスオキシメーターでしたっけ、ちょっと名前すいません間違ってたあれですけど、だそれのなんかもうちょいスマートで普通の人が健康にできるみたいな、なんかいろんなことができそうな感じなのかな。
そうなんですよね。だってこれ
血中酸素だけ
じゃない、これね15万ぐらいするらしいんですよ。
15万、
そう15万だから
すご
っ、すごいですよね。
ちょっと触ってもいいですか。
どうぞどうぞ。
あ、でも本当に軽いしコンパクトな感じ。あ、しかも USB でやっぱり充電できるっていう感じで。
で、これなんで持ってきたかっていうと、はい、今度5台でこれからあのフィットネスジムを、
そうですね、
あのオープンするんですけど、はいはい、まあ、こういったあの、うん、体の今のあなたの健康状態、
はい、
まあ、そういったものも測れるように、うん、そういったサービスを提供しようとして、まあ、僕らもこういったものを使って勉強中っていうところなんですよ。はいはい、すごい、
これちょっと試してみたいんですけど、
やってみましょうか。
100分は一見にしか、
そう、はい、左手の人差し指で結構グッと奥まで、はい、そうですね、はい、入れてもらってもそのまま楽にしてください、はい、で、連動した
アプリが、
アプリがあって、
はい、ドキドキする。
もうこれで1分ぐらいほっとけば、はい、今の状態が分かるんですよ。
あ、いいですね。これ今ねアプリが円型になってて、あと残り何パーセントかみたいな感じでどんどん増えていってますけど、
僕は何回か測ったことあるんですけど、うんうん、で自分が状態がいいなって思ってる時に測ったとしてもすごいストレス度合いが出てる時ってあるんですよ。
じゃあちょっと比例してるとは限らないと、
ということなんですよね。専門家にも聞いてみたんですけど、うん、やっぱりこれはあの自分の状況が良いからって言っても、うん、実は違う、うん、感覚とは違うんですよ、うんうん、
あ、でもそれ大事ですよ、ね、
大事なんですよ。
1分って長いですね。
いや結構ね、
僕らいかに急いでるか普段
そうなの、はい、ストレス社会で生きてますから。
終わりました、
はい、早川さんはストレス情報を良いですね、
はい、
身体的ストレス良い、精神的ストレスはあかなり悪いところに。
本番だからこれ緊張してるじゃないですか、これ。
まあそういったのもあるかもしれないですけど、ありますよね、まあでも、はい、かといっても普通よりだいぶ下になってるんで、はい、精神的ストレスは、
ちょっとショックですねこれ、
まあでも総合的に言うと、まあでも
身体的ストレスはないから
体でカバー、そうですね。
体育会系はありえるかもしれない。
まあ、これはあるあるですね、はい、あの我々体育会系は
自律神経筋コードなんかも分かりますね。あ、これすごい。副交感が優位なのか交感神経優位なのか、当然今かなり交感によってますよね、
うん、そうですね。
日中だし本番中っていうのは多分あると思う。
そうですね、うん、ストレス的処理能力、うん、あ、これは
いいですね。
点数いいですね。とても良い状況っていうところに。
運動選手と同じように心肺機能が非常に優れています。これ大丈夫ですか、俺なんかこんな、まあ、よく出ていいのかな。
やっぱり、うん、あのランニングとか日頃のケアが、
はい、
しっかりとなってる。あ、今朝も走った。
今朝も走りました、ま
あ、すごいですね。でこれは血管健康情報っていうところで、
こんなのまで分かるんだ。やっぱり血中酸素測るだけじゃないんですね、
うん、
あのパルスなんとかメーター。
でこれ1台でこういったのが分かっちゃうっていうのは、はい、本当、はいはい、すごい時代だなと思いますよね、はい、血管の弾力、
これかなりいいですね。
あ、いいですね、素晴らしい。血管点数
すごい
98点、めちゃくちゃいいっすね。
すごい、
血管の状態非常に良い状況です、
はいはい、
規則正しい生活習慣と適度な運動を通してあ、素晴らしい。 あ、これ最後アドバイスが出てますね。え、ここまで出るんですか。
すごいすごい。
健康補助食品のおすすめ成分として、うん、葉酸、
あ、確かに、
オメガ3、
はいはいはい、
トリプトファン、
はい、
あ、こういったものを、はい、あの取ってくださいと。最後アドバイスまでしてくれる。
すごい、これだけで1回分の放送になりそうなぐらい
ねっていう、ね、そういったガジェットが今5台にはあるということで、
はいはい、
まあ、そういったこともね、興味ある方はサービスとして提供しようかなと思ってるんで、
これはぜひ試したいですね。
まあ、スマートパルスってですね、はい、これからこういったことも調べながら、
うん、
でそれであのトレーナーがアドバイスを、うん、まあ、していくっていう、うん、まあ、交互期待と、
はい、もう楽しみです、
はい
はい、
ということでですね、はい、今日も第2回目の
「
アウチ」から早川洋平さんの著書「アウチからシンプルにして最強のアポ」の教科書、こちら2回目の配信です。どうぞ。
でそれで考え出したのが人生を変える一冊っていうインターネットラジオ、まあ、ポッドキャストですよね。だからそれがもう16、7年前。ただ思いついたのはいいんですけど、当時誰もポッドキャストなんて知らないし、iPod がちょっと出たぐらい、2008年。なんですけど僕にはなんかもうそれしかないみたいに思って、で作り方の本とかも全然なかったんで、なんかアメリカのなんか本かなんか英語も全然わかんないけど、見よう見まねでそのポッドキャストをやりました。で、その人生を変える一冊っていう番組自体のコンセプトが、本の著者に、例えばまあ、じゃあ石崎裕太さんっていう方が走る力っていう本を出してたら、その方にインタビューして、その本が走る力自体がリスナーの方にとって人生を変えうる一冊っていう意味、そしてもう一つはやっぱり本を書くくらいの方本も読んでるじゃないですか。だからその方の人生を変えた一冊は何ですかって、つまりその人の著者を紹介するプラスその人の人生を変えた一冊を聞くっていう意味で、その2つの意味を込めた番組として人生を変える一冊っていうのを始めたんですよ。ポッドキャストなんて誰も知らない時ですから、
ね、
それをゼロから何のつてもないんですけど、その本の著者にメールとかでアポ取ってそれインタビューし始めたのが2008年ぐらいかな。で、まあ、ありがたいことに当時今よりやっぱり本も売れてた時代で、まあ、あと不景気になるとねビジネス書とか結構流行りますけど、まあ、今もそうかもしれないけど、その当時は小説家の方っていうよりビジネス系の本をどんどんインタビューしてったんで、まあ、ありがたいことに割と初めの時ある一人の著者の方をビジネス交流会みたいに捕まえて、でそっからその人インタビューさせてもらったら番組が出来上がるじゃないですか。でそれが iTunes で配信されることによって少なからぬ人に聞いていただく機会を得て、まあ、そっからがすごい早かったんですけど、結局そのインタビューした相手が無料で自分の本の PR を肉声で伝えられるっていうことにすごい魅力を感じてくださって、つまり今だったらね、このスポキャスティーもそうですけど、いろいろ手間かかりますしコストもかかりますけど YouTube も含めて、まあ、できるじゃないですか、
うん、
でも当時は YouTube あるかその音声を配信するのもまだ誰もできなかったから、その著者の人たちはメディアとしてすごい興味を持ってくれて、なので自分たちのメルマガでですね5000人ぐらい見る人がいたら、そこで僕の本が早川洋平さんっていう人なんかインターネットラジオに紹介してもらいましたと、で僕のインタビューが無料で聞けますと、彼らも宣伝しやすい、なぜなら物を売るわけじゃないし肉声で伝えられる、まあ、そんな感じでですね、もう会社に内緒ではあったんですけど月8人ぐらいそういう人にインタビューしてったら、まあ、単純な計算なんですけど5000人メルマガが読者がいる著者8人インタビューしたら4万人に早川洋平の番組が伝わると、
うん、
最初はゼロだったんですけど気づけば iTunes でランキングで1位になっててめちゃめちゃ聞かれるようになって、今本当僭越なんですけど下に BBC とかオールナイトニッポンがあって、うん、なんか怪しい、
うん、
なんか著者インタビューポッドキャスターみたいな、
あ、名前隠してやつ、
ビジネス書ポッドキャスター
なんて、
それで1位になった時にすごい思ったのが、自分はサッカー選手プロにもなれなかったし世界にも出られなかったけど、こういうインターネットメディアを使えば敗者復活戦できるんだっていう、なんか直感したんですよね。つまり本当に面白いもの、人の役に立ちながらっていうところで、この本にも書きましたが三方よしのメディアっていうものの可能性を感じた。だから僕はやっぱりまず自分ありきなんですね、我が強いんで、この通りなんでまず自分が会いたい人に会う、でその時に自分に必要な、まあ、好きな本の著者に聞いてるわけですから、でお相手は、まあ、どれだけの影響力があったか分かりませんけど、そのポッドキャストで自分の方が PR できる、で読者というかリスナーは無料でそれを聞けるみたいな、だからこれをこのまま続けていけばひょっとしたら面白いことになるんじゃないかなと思って、もうそこからもう本当狂ったように半年ぐらいもう自分でインタビューしまくって、で編集も自分でやらなきゃいけなかったんで、よく分かんないけど朝4時ぐらいに起きて会社始まるのになんか3時間ぐらいやって、でもねやっぱり好きなことなんで全然疲れないんですよ。で気づけばそんな感じで何十万ダウンロードみたいになってたんですけど、当然ポッドキャストって1円にもならないじゃないですか。で子供も生まれましたと。で会社では相変わらず活躍できないと。でその時に会社の社長に、僕こんな感じなんでもうなんか続けながらとかできないんですよ、 だからもうやめますって言って、で正直にこのことも言ったら、社長がまた本当に素晴らしい方で、いやそれを待ってたんだよって言われて、うん、つまり起業家の会社なわけですよ、うん、だから早くそれをやればいいんだよっていうふうに言ってくれて、とはいえね、会社の先輩その社長も含めてみんなイベントで食ってるから基本は、うんうんうん、だから完全に浮いてるわけですよ、うんうん、なんか出社もろくにしないし、だから今で言うリモートワークだから今では普通なんですけど、うんうん、でなんか会社にたまに来たと思ったらビジネス書がバーって置いてあるみたいな、うん、ただ結局それで半年ぐらいやったんですけど、やっぱり稼げないと、
うん、
だからどんどん会社の持ち出しも増えてって、うん、ここでまあ迷ったんですけど、退路立ってやめて、でも当時ありがたいことにその番組がやっぱりそのインターネットラジオ会でそれなりに聞かれてたんで、スポンサーがついてたんですよ、
うん、
金融系の会社がある日連絡来て、はい、ラジオに CM つくようなもんですよ、うんうんうん、本当耳を疑ったんですけど、月ね僕の生活費の倍ぐらいを当時のねを毎月スポンサー費払ってるってありえないじゃないですか、で今ラジオだってつけるの大変だから、
うん、
そうで、まあそれもあったんでなんかやめて、まあまだポッドキャストそのものは1円もなってないけどスポンサーついてるし、うん、書くの嫌いとえ、もともと新聞記者でライターだ、一冊だったらフリーライターで月20万ぐらいは稼げんじゃないかなっていう淡い、うん、もちろんフリーライターでね一生懸命やってる方のことを考えるとあれなんですけど、でやめましたと。でやめたらさすがここからですよ、やっぱ見切りだったから、やめた瞬間にですね、そのスポンサーから電話がかかってきて、早川君ごめん今月で終わりって言われてですね、いきなり、つまりですね、金融系の会社ってリーマンショックの余波がその時にちょうど2008-9ぐらい来て、全部飛んだと。なのでいざとなったらいきなりフリーライターがいきなりやらなきゃいけなくなって、でも人に救っていただいて、一冊いわゆるゴーストライターみたいな、うん、こういう本を一冊書くと何十枚みたいな、うん、それ本当はやりたくなくてやめたんだけど、でも背に腹は変えられるんでそれをやりましたと。でなんとか1ヶ月ぐらいはキープしたんですけど、まあ、とにかく粛々とそのポッドキャストの番組はずっと自分でやってる時に、あーっていうもう首の皮一枚だったんですけど、いろんな著名な方たちが、まあ、石崎さんも知ってるようなビジネス系の著名な方たちにインタビューしてた時に、ある2人の方がほぼ同じ時期に、早川君これ面白いからお金出すから自分のメディアをポッドキャストを作ってくれって言われて、まあ、そこからキクタスっていうポッドキャストをプロデュースするっていう会社が生まれて16年経って現在に至るっていう、まあ、その過程でね、もちろん石崎さんともこう知り合って、まあ、YouTube を今プロデュースさせていただくようになってなんですけど、まあ、僕としてはとにかく自分がこれぞと定めた方に会いに行って、それを世の中に共有させていただいてるってことをただ繰り返してるだけ、
うんうん、
なんか周りの方に助けていただいて、まあ、現在があるって、そういう感じです。
あ、なるほどですね、
はい、長くなっちゃいました。
いやいや、よくわかりました。なんかやっぱ改めて聞くと、この本にも書いてあるんですけど、うん、会う力っていうのは何なのかって言ったら、はい、まあ、なんかいろんなものに例えられるなと思っていて、うん、早川さんの今までの履歴が書いてあるような感じがしてるんですよね。
そう
そうそう、僕は改めてその会うって、人に会うっていうものって、うん、はい、多分勇気がいることだったりすると思うんですよね。で、その勇気がみんな多分今の時代とかも含めても、うん、僕がその当時まだ新入社員だった時もそうなんですけど、飛び込むことって勇気が必要だったり、その後の先がなんか深い海っていうか、うん、なんか何が起こるか分かんなくて、うん、結局打ちのめされたらどうしようとか、うん、なんか失敗したらとかっていうことってみんな多分誰もが思うことだと思うんですけど、今の世の中を見ていると、うん、僕は改めて年齢関係なく、はい、早川さんがその時に打ちのめされた時代もあって、けどそこで培った、
はいはい、
なんかね、意味不明な、うん、見えないんだけど、
うん、
なんかとりあえずでもそこに飛び込む勇気っていうのかな、うんうんうん、なんかね、そういうのをこの本読んで感じたんですよ、うん、
あ、なるほどね、
その中にスキルとして、はい、やっぱこういう経験上こういったことが必要だからっていうことが書いて あ,、うんうん、あるじゃないですか、はいはい、この中で あったのが、うん、気配り、目配り、うん、心配りっていうんですか、うん、いわゆるそういう配慮っていうか、はいはいはい、そういったところが、うん、ものすごい気を使ってやってきたなっていうところがあって、うん、今話してくれたその経験がから培ったものだと思うんですけど、はいはい、疲れないかなとか、
うんうんうん、
なんかしんどくないかなとかって思うんですよ、
うんうん
うん、なんかそういうのって、うん、メンタル的に、はいはい、さっきもスマートパルスでね、
はいはいはい、
会った時に、はいはい、まあ、いわゆるいろんな仕事やってる時にストレスを感じるわけじゃないですか、うんうんうん、なんかそういったところでの配慮の力と か,、うんうん、かそういったのっていうのはどうやってなんか培ってきたのかなっていう、
あ、これ直接の答えじゃないんですけど、うん、いい質問してくださって、これからね読んでいただく方とか、あと僕の話を聞いててもまだ伝わりきってないっていう部分が今あったなと思ったので、うん、すごいありがたいんですけど、これね、 本当に逆っていうとちょっと語弊あるんですけど、もちろんあの心配りとかして、今僕もいっぱい失敗してきたからこそ培ってってあるんですけど、うん、まず大前提として、この会うっていうと、やっぱり大変だねとか、うん、ハードル感じるんですけど、うんうん、先に言います。この本でも書いてあるんです。僕、人と付き合うの苦手でしたっていうか、今も苦手です。うん、人と、接するの得意じゃありません。だったらなぜなおさらプロインタビュアーになって、この本まで書いてってあるんですけど、この会うっていうことが、あ、どうやって飛び込もうかじゃなくて、うん、まず圧倒的に、その先にあるものが楽しいんですよ。で、これどういうことかっていうと、うん、会うっていうその言葉とか一部分だけを捉えると、こうね、文字通りアポ取ったり営業でアポ取るとか大変だなってあると思うんですけど、その前にですね、僕がなぜ会うことが楽しいかっていうと、想像してください。石崎さん、じゃあ自分が今一番深めたいとか学びたいとか身につけたい、人関係なくていいです、なんか能力とか全然趣味でもいいんですけど、
あ、
これ、ね、知れたらめちゃくちゃ楽しいなみたいな。
まあでもやっぱり言語が自由になってくると、うん、いろんな人たちとの壁がなくなりそうだから、うんうん、英語とか、うん、第二外国第三とか、うんうん、そういったものは憧れますよね。
であれば、例えば、まあ、ちょっと直接かは分かんないですけど、まあ、そうは言っても石崎さんともよくね、あの話しますけど、うん、ほらもっと喋れたらいいなみたいなあるじゃないですか、うん、でもやっぱり忙しかったりいろんなことある中で、でも本当に石崎さんに合わせた、石崎優太にパーソナライズされた英語の学び方が分かったら嬉しくないですか？
嬉しい嬉しい。
それが合うことによって実現するわけですよ、うん、これどういうことかっていうと、自分がその時々学びたい時って基本本を買うか、まあ、今こういうじゃったらチャット GPT でもいいですし、ウェブでもいいと思いますけど、学びますよね、うん、でもちろんそれでも十分学べることはありますけど、うん、そこからさらに深く知りたかったり、いまいち理解できなかったりする時もあるじゃないですか、うん、だからその時に著名な人でももちろんいいですし、著名な人はもちろんハードル最初高いだろうから、石崎さんの周りでじゃあその英語をパーソナルに学んで身近で成功してる人がいたら、その人にまず会いましょうって話なんですよ、
うん、
そうするとまず自分が学びたいこととかだから前のめりじゃないですか、うん、でその方と話すことによって結局双方向、つまり石崎さんが聞いたら相手も返すし、相手も石崎さんに合わせたことを絶対返してくれるじゃないですか。だからその往復をすることで気づけば、石崎さんが一番知りたかったことをピンポイントでオーダーメイドの答えが返ってくると。だからそれがこの会うことの力なんです。
なるほど。
つまりまず自分目線になりますけど、自分がその時々で一番身につけたいこと、まあ、さっきも話しましたけど、仕事、語学、健康、お金でもいいでしょ、いろいろ困ってることもあれば、でそれについて本やウェブ、まあ、セミナーなんかもね、もちろんいいと思いますけど、やっぱりあなただけのためにカスタマイズされてるわけじゃないじゃないですか。だからそれを一生涯ジャンル問わず国籍問わず、まあ、いわゆるドラクエの経験値みたいに必要なところずっと学び続けられるっていう、うん、それがあってこそのワクワクがある。つまり僕はいつも会いたい人リストっていうのがあって、有名名老若男女全ての人が書かれていて、うん、さあ次は誰に会いに行こうか、本屋さん行っても本が面白いんじゃなくて、さあこの本面白そうだから、さあこの人に会いに行こうか、じゃあこれでどんなアップデートがあるだろうっていうワクワクから全部始まってる、うん、ただやっぱり誤解を恐れずに言えば、それだけでは自分目線なんで会ってもらえないわけじゃないですか、ただの自己中なので、うん、その時に当然相手のことを考える必要があるし、どうしたらね時間取っていただけるのか、でかつ三方よしの場として例えばメディアにしておけばそれを受け取る人もいるみたいな、その大前提のワクワクがあって、そこで初めてそのために人のことを考えるとか配慮するっていうことが全部ここに入っているので、だからまず楽しいんだよって大前提。そうじゃないと僕が言うのもあれですけど、これだけ人付き合い苦手で、
うん、
今もね、あの1対1で人と会う以外は家にこもってるか国を出るかみたいな人がやるはずがないので、
うん、
まずそこを伝えたかったんですよ、
うん、だから早川さんの場合って、はい、そういったところが自分が本当に興味がある、うん、この人に会ってみたいなっていうところの、その好奇心みたいなところから生まれて、そうそうそう、あ、この人の話を自分が聞きたいから、うんうん、っていうところから始まってるということですよね。
そうです。
うん、
だから、まあ、言い方あれですけど、うん、まあ、僕はちょっとあの独善的である意味いいかもしれないですけど、僕は極端なので、やっぱりなんか自分のそう学びたい知りたい楽しそうみたいなサプリでもアプリでもいいんですけど、うん、それをお話を通じて自分にダウンロードインストールさせていただいてる感じ。
うん、なるほど。
ただこれその三方よしっていうところでいけば、僕はもう自我が強いんで自分ありきですけど、さっきの自分対話させていただいてお相手、あとその三方よしなんて社会とか、うん、まあ、リスナー読者っていうこの三つが成り立つことが継続する、だ1回はラッキーパンチでいけたとしても、
うんうんうん、
無理じゃないですか、 だから自分のことしか考えてなかったら、 だその時に必ず三歩よしを考える必要があるし、人によってはっていうか僕の方がレアかもしれないですけど、石崎さんとかね、まあ、そこにスタッフの彼も含めて利他的な人もいますから、うん、まず自分って言われてもあんまりみたいな人は、逆にさっきの三歩よしの目の前にいる相手、例えばそれがまあ聴者だったら聴者でもいいし、お客さんでもいいし、プラス社会みたいなところで何が役立つかなっていうふうに考えてても全然いいんです、
うん、
ただし三方よしがやっぱり必要なので、その2つだけでも人間ってやっぱ枯れるんですよ、
うん、
だからやっぱり最後は自分もその中で、相手ありきで全然いいんですけど、自分も楽しいと思えるような会うための場、
うん、
だそれは別にね、今ちょっとポッドキャストの話しちゃいましたけど、全然オンラインメディアである必要なくて、三方よしの場はヨガ教室でもいいし、もちろん五代テニススクールでもいいわけです
よ。あ、なるほどですね。はい、エンディングのお時間です、
はい
はい、
あれなんか今更気づいたんですけど、今日なんかこの着てるフリースみたいなジャケット五代って書いてますよ。
そうなんです。
これいつ作ったんですか。
これは、うん、あのコーチが博楽支店限定で、は
い、すごい
着てるフリースです、
は
い、だからユニフォームですね。
あ、いいですね。
これ結構いいんですよ。博楽支店ちょっと寒い時があるんで、うん、まあ、この季節とか、うん、すごい着心地がいいんで、
これは企画とかやっぱり石崎さんがしたんですか。
あ、そうですそうです。
当然ね、会社でしかもユニフォームでやるから、まあそのロゴとかね入ってたり、うん、そういうのはまあ必要だと思うんですけど、なんかもう部外者の僕からすると、うん、やっぱりあんまりそれがなんて言うんだろう、それ大事なんだけどコンセプトあるけど、実際なんかまあしょうがないから仕事で着てるみたいな、なんかそういうものとかもあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
場合によって、うんうん、なんですけど本当に僕これいいか悪いか微妙なところですけど、5台って入ってるの気づかなかった。
あ、
つまり
そ、あ、そうですよね。
そう、そのくらい自然で、うん、まあ、石崎さんが着こなしてるし、だからおしゃれだから、いや、さすが石崎さん、ほらやっぱり普段こうデザインとかも結構こだわってらっしゃるから、
まあ、これはもう本当にでもあったかくて、うん、これねムーブさんっていうユニフォーム関連をうちがお願いしてる会社があるんですけど、はい、ここで僕がムーブさんの話すれば、はい、まあ、スポキャス TV にも今度スタッフ用のもの作ってくれるんじゃないかなと思って、ぜひお願いしますなんちゃって言ってる
んですけど、これじゃ非売品なんですね。
これ非売品には。そうなんですよ。
でも欲しい人いるんでしょ。
時々いらっしゃるんですよ。
いや、いますよ、
これ売ってないのって言ってくださる、こういうのとか、はい、フロントがね着てるやつも、はい、あるんですけど、まあ、さすがに売るわけにいかないなっていうところで ね、
まあ、クラファンじゃないけど、なんか受注でなんか1000ぐらい大崎さんやりますみたいなね、
まあ、それまあそこまでいけばね、はい、やりますけど、
ぜひスポキャス TV もそういうオーダーをね、そのうち商品化するかもしれません、
かもしれないということで、本日もありがとうございました。またお目にかかりましょうそれでは
さよなら。
さよなら。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。